この4章のところでは祈りの勧めが出てきます。2節を見ると、絶え間なく祈りなさい、感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさいと、パウロはコロサイの人たちにこのことをお願いをしたわけです。絶え間なくということは、もうそれは間が空くことがなく、もう続いて祈っていく。ですから私たちの祈りも、ある時は熱心に祈るけれども、ある時は祈らないということではなくて、もう絶え間なく神様の御前にあって祈り続けていくことが肝要であるわけです。そしてその祈りの中には、感謝を持って祈りつつという言葉があるわけですけれども、私たちの祈りはただ神様にお願いするだけのことではなくて、神様が祈りを聞いてくださった、またこのようになったということを私たちは感謝する必要があるわけです。私たちの人間関係を考えてみても、ただ相手に求めることばっかり言って与えられても感謝しなかったらどうでしょうか。その交わりはあんまり長く続くとは思えないわけです。ですから私たちは神様との祈りに関しても確かに求めるっていうことは大切なことであるわけなんですけれども、また与えられたらそれを感謝するということが、また重要な祈りの要素であるっていうことを教えられます。またそれは人に対しても同じことではないだろうかと思います。祈って答えられた、そのことをまた相手にありがとうと感謝を持って伝えていくならば、お互いに祈るときに、ああ確かに神様は祈りに応えてくださる方であり、私たちを祝福してくださる方であるということを再認識させられるということを教えられます。そして目を覚ましていなさい、もう今はどういう時期なのか、私たちは心の目を覚まさなければならないということであるわけです。もうこの手紙を書かれて、そしてそれ以降はまた非常に迫害がもう激しくなってくるという時であるわけなんですけれども、もう困難があるからもうお祈りするのはやめようというのではなくて、もう大変だからこそ、苦しいこそ、また自分ではどうしすることもできない、だから祈るということを私たちはしなければならないわけです。そして今の時代に求められている大事なことは何かというと、やはり祈ることではないかと思います。私たちでなすことができない、そういう中にあって神様に求めて、そしてまた神様はその大いなる力を持って私たちに働きかけてくださり、そしてまた私たちにできないことをなしてくださる方であるわけです。私たちは何よりも目を覚まして、今の時代が、状況がどのようになっているのか、そしてまた私たちの心の中にある心配事やまた願い事を神様に告げ知らせるということを私たちはなさなければならないわけです。また3節を見るならば、パウロは私たちのためにも祈ってくださいと願っているわけです。彼は牢獄にいたわけです。非常にもう不自由というか、もう制限されている中にあって、彼は私たちのためにも祈ってくださいと祈りを要請し、そして神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの国を語れるように祈ってくださいと、彼はそのようにお願いをした。おそらく彼がその牢獄にあって会うことのできる人は、もう牢の番兵とか限られた人でしかなかっただろうと思います。しかしそれでも彼は御言葉の奥義がもう語れるようにと、そのように願っていたわけです。そしてそのことが実現したであろうと思われるわけです。たとえその牢獄の中にあっても、彼は福音を語り、そしてそれを聞く者たちが救いに預かっていった。それがこの福音伝道、福音の広がりであったということであるわけです。それはもう今日でも同じことです。牧師だから御言葉が語れるんだ、そして人を導くことができるんだ、そうかもしれませんけれども、しかしそれでも祈りがなければ、神様が働かなければ この救いの御業はなされないということであるわけです。最近でも訪問をして、そしてまだ救われてない人にこのイエス様のことを私は伝えているわけなんですけれども、ぜひ本当にこれは祈ってほしいと思います。この神の奥義が語れるようにイエス・キリストの十字架、罪の許し、そしてまた復活、永遠の命をまだ信じてない人たちに語って、そしてその人がもうそのことを信じて救われるようにと、それはもう第一になすべきことではないかと思います。ぜひこのことのために祈っていただきたいと思います。そして4節にも、私がこの奥義を語るべき語り方で明らかに示すことができるように祈ってください。もう明らかに示すことができるように、本当にこのことが、もう牧師だけではなくて、イエス様のことを話をする一人一人においても、この何を語っていいのかわからない、もうどのように語ったらいいんだろうかというふうに思うかもしれませんけれども、この奥義を語るべき語り方で明らかに示すということがもう一人一人ができるように私たちは祈らなければならないということを思います。そしてまた後半には、忠実なこのイエス・キリストを伝える人たちの名前が出てきているわけなんですけれども、7節にはテキコ、それから8節を見ると9節のところにはオネシモ、この2人がもう一緒に行くということをパウロは知らしたわけです。このオネシモというのは逃亡奴隷であった。彼のことはピレモンへの手紙にはっきりと出てくるんですけれども、当時逃亡奴隷はもう殺されなければならなかった。ところがこのオネシモはもう救いに預かったわけです。パウロは牢獄にいたわけですけれども、なぜオネシモが牢獄に入ってきたのかは分かりません。しかし彼はそこで悔い改め、救いに預かってもう忠実なものとなったわけですけれども、ピレモンの手紙に出てきます。そしてまた10節にはアリスタルコ、彼もおそらくは福音を伝えるということで捉えられたと思います。そしてまたなんとバルナバのいとこであるマルコがこのコロサイの人たちのところに使わされる。かつて彼はこのバルナバ、マルコ、そしてまたパウロと一緒に伝道していったんですけども、途中から離脱してしまって、もうパウロは激しく怒り、バルナバとタモトを分かってお互いに別々のところに伝道していくというようなことをもう原因を作った人であったわけなんですけれども、このマルコはその後和解し受け入れられて、そしてまたパウロと共に働く労働者となっていったということになるわけです。またそれ以外にはユスト、彼は割礼のあるユダヤ人であった。しかし私にとって慰めになったと11節にあるわけなんですけれども、そのようなもう割礼を受けている人であったとしても、パウロと同じ気持ちとなり同じ心を持ってイエス・キリストを伝えていく人。そして12節にはエパフラス、一番最初のところにも出てましたけれども、彼もまた良き働きをしたわけです。14節には愛する医者のルカの福音書、使徒の働きを書いた人、また出ます。彼は後にはもう去っていったんですけれども、そうした福音に共に使える人たちの名前が記されてあるわけですけれども、パウロはローマで牢獄につながれていた。でも決して一人ではなかった。そのところにも神様の恵みがあり、そしてまた福音宣教がなされているという姿を私たちは見るわけですけれども、私たちも今のこの時代の中にあって、確かにもう閉塞感に包まれているような状況にあるかもしれないわけですが、私たちもまたパウロと同じ心を持って このイエス・キリストを伝えるものとさせていただきたいと思います。